まあ、意識の中にはもちろん自己意識、セルフコンシャスネスのあるわけなんですけども、まあ、不思議なことにそのセルフっていうのは、最もなんか無色というかタンジブルじゃない、捉えどころがない、だからつまり、世界を見ているその自我の中心というのは、中心に近づけば近づくほどなんか、捉えどころがなくなるわけですね。視覚的クオリアとか聴覚的クオリアのその感覚的クオリアっていうのは、いわゆる典型的なクオリアで、赤の明るさだとかバイオリンの音だとか、これは非常にタンジブルで具体性があるわけですね。それに対してその思考的クオリア、インテンショナルクオリア、これはですね、ただそれに対する解釈を与えるもので、これはバラだなとか、これはバイオリンだなっていう、その解釈を与えるものは感覚的にクオリアに比べると思考的クオリアの方がより抽象的でタンジブルじゃないわけですね。でその感覚的クオリアと思考的クオリアっていうと、思考的クオリアの方が、私セルフに近いわけなんですけども、その感覚的クオリアの具体性に比べて思考的クオリアは、具体性を失っていて、さらにそれが私セルフに近づくとますますその具体性を失っていって、極端なこと言うと、そのセルフというのは、非常になんていうか抽象的というか空虚、ボイドであるっていう言い方もできるわけなんですよね。だから、私が私であるっていう意識というのは、意識の中で最も高度で、そして重要な本質的なものだし、我々が生きてる間は私が生きてると思うんですけど、自分が死ぬってことはそのセルフというものがなくなるというふうに思うわけなんですけども、その肝心なセルフが実は最も抽象的で空虚なものであるという、非常にパラドックスがあるわけで、なぜこのような構造をしているのかということは、その意識のメカニズムを考える上でも大事ですし、我々という存在を考える上でも、その私という中心の空虚さというのは非常に重要なことなんだと思います。だからこそ我々は私というものについて考えるときに、そのメタ認知ですね、メタコグニションというものに対して非常に苦労するわけなんですね。私というものは何なのかということを考える上で、何でそれを規定するのかということについてはいろいろ苦労があって、だからこそセルフというのは非常に永遠のエニグマ、謎として残るんではないかなっていうふうに思います。